いやー、先日、久しぶりに平日の休みがありまして、まあ、とりあえずね、朝、ランニングしようと、まあ、走るわけですよ。10キロ。まあ、約ね、1時間。まあ、で、疲れ果て、まあね、喉がね、まあ、カラカラだったんです。で、冷蔵庫を開けると、なんともうまそうなビールがあったわけですよ。ランニング直後にもかかわらず、思わず、ビール、飲んでしまいました。まあ、で、お腹も、ペコペコということで、なんかつまもうと、キムチと、まあ、豆腐をつまんだわけですね。まあ、しかし、もちろんそれだけでは足りません。ただ、まあね、ランニングして、まあ、せっかくカロリーをね、消費したわけですから。なんかね、このガツガツ食べてね、消費したカロリーをこのチャラにするのはね、ちょっと悔しいなと思いまして、私、考えました。そうだと。例えば、まあ、何かに没頭したり、この集中すれば、まあ、その間は食欲は湧かないはずだと。もしくは、外に出かけてしまっても、まあ、食欲はぶっ飛ぶはずだと。で、悩んだ結果、まあね、せっかくの平日のお休みということで、ちょっと外に出ようと。そういえば、以前、このね、平日の昼間に亀戸で落語を見たなと。よしよしと、久しぶりにね、亀戸に行こうかと、ネットで調べたんですが、残念ながらこの日は亀戸では落語が開催されておりません。じゃあまあ他、どっか近くでやってないかなと、検索したらありました。さすがは東京です。あのおじいちゃん、おばあちゃんの原宿と言われている巣鴨で、昼の1時から、開催されている寄席を見つけたんです。で、今すぐに、このね、ランニングでね、かいたこの汗をね、シャワーでね、洗い流し、準備をすれば、なんとか間に合うかもしれないということで、すぐに準備をして家を飛び出たわけです。まあ、チャリンコでね、駅へと向かい、素早くね、電車に飛び乗り、まあなんとかこれでギリギリ間に合いそうだなと一息ついた時、ふと我に帰りました。平日の昼間に巣鴨で落語を見る、この行為、わしは定年後のじじいかい。はい、始まりました。一人笑い第36回ということで、この番組はずっと笑っていたいねのスピンオフ番組として、私ラフ一人で喋るポッドキャスト番組です。いやー、このね、落語会、巣鴨巣ごもり寄せといい、巣立の時を待っている若手芸人の会であります。開催場所がスタジオ4というところで、この会場のキャパはまあ60名ほどです。巣鴨駅から徒歩15分という立地でございます。会場12時、開演13時なんですが、私、巣鴨の駅に着いた時点で、開演まであと15分でした。やばいと。ギリギリやと。しかもね、この行ったことない場所なんですね。もうとにかく急ぎます。ただ、この会場に行くまでに、なんとあの観光名所、巣鴨地蔵通り商店街を、端から端まで突っ切らなければならないんですね。平日の昼間とはいえ、やはり爆発的に混んでおります。じいさんとばあさんだらけでございます。この人混みをね、このスイスイとね、進んでいかなければなりません。中にはね、突然立ち止まる親父、あと秒速5センチメートルで歩くおばはん、強敵でございます。その中を早歩きで進むのですが、まあ、道中ね、トゲ抜き地蔵やら、塩大福のお店やら、赤パンツの専門店やら、はたまたテレビの街頭インタビューの撮影やらに目を奪われ、かあ東京ですねとね、感慨ふけておりました。しかしそんな悠長なことは言っていられません。私急いでるんです。開演の時間が迫っているんです。遅れて会場に入るような空気の読めない客にはなりたくないんです。空気の読めないのは若くて細くてイケメンが好きなスナックの姉さんだけで十分です。で、 なんとかすぐにね会場が見つかり、開演の2分前に着くことができました。木戸線、まあ、いわゆる入場料、なんとたったの1000円安いね。え、落語のね階級でいわゆる2つ目のね若手の方のね寄席ということで、まあお値段がね手頃となっていたんでしょう。会場に入るとそこそこ人がおります。お客さんはざっと3、40人ほどです。まあ以前ね亀戸で落語を見た時はお客さん10名ほどだったんですが、さすが巣鴨でございます。おやっさんおばはん結構集まっております。で、空いてる席に座り、すぐに開演となります。まずはトップバッター、これね講談師の神田真紅さん、女性の方でございます。私ね講談を見るのはこれが初めてでございます。まあ、講談といえば、まあ、ちょっと前にね報道ステーションで超人気講談師の神田松之丞さんが特集されていたこともあり、もうね講談どんなもんやと、興味津々でございますよ。で、真紅さんがやっていた講談の演目が和田平介でございます。しかしね講談っていうのはね、あの閻魔大王が持っている尺みたいな白い針線、まあ、いわゆる針扇っていうんですかね、尺台の上でバンバンと叩いてね、話を盛り上げたり、この話の転換器で叩いて気分を切り替えたりとね、話の流れにアクセントがつくんですね。気持ちよく物語が進んでいきます。本当ね、なかなか面白くてね、私話に引き込まれておりました。そして、2番手は春風亭市花さん、女性の方です。演目が片棒でしたね。この片棒ね、ちょっと前に聞いていたポッドキャストで話題になっていたやつですやんとね。いやー、星の数ほどある演目の中で今この瞬間に片棒が聞けるなんて、かこんな偶然もあるもんですねとね、驚きですよ。かもおもろいんです、この市花さん。まあね、最初の枕からこのね落語本編に入った時にね、話し方がガラッとねプロの声に変わるような二面性を持っているんですね。もう最高でございました。だいたいね、私おもろい女性がタイプなんですね。え、でね、こんなね講談や落語をねやられてる女性を見てね、思わず口ずさんでおりました。もう好きねえ、気持ち悪いですね。で、まあそっから、それから中入りに入り、いわゆる休憩時間となります。でね、この時神田真紅さんってねどんな人なのかなとね、ちょっとスマホでね調べたりしていたんですが、するとすると驚きました。この方ネットラジオやってるとか、番組名がファミコン名人への道かっこ笑いとか書いてあるんです。いやいやいやいや、この番組ポッドキャスト界では超有名ですやん。しかも聞いたことありますやん。いやー、こんな偶然ありますかね。でね、これはよしと、これはちょっとねこのシンクさんに帰りね挨拶しようとね、まあ、このねこじんまりとした落語のね寄席とかではね、まあ、公演終了後に、まあ、演者さんたちがね出口付近に立って、お客さんにねありがとうございましたとか言ってね挨拶してくれるわけですよ。そこでこのシンクさんにね、ファミコン名人への道楽しみにしてますとか言ってね、まあ、ちょっとね握手でもしてもらおうと、まあ、そんなことを考えてるうちに、まあ、中入りが終わり後半戦が始まりました。3番手は立川吉祥さんです。立川一門です。この方、新作落語、まあ自分で作られたね創作落語をしていたんですが、この方ね放送作家のご経験もあるとのことで、話めちゃくちゃおもろいです。言葉遊びというかねセンスを感じますね。まあちょっと軽く内容を言いますとですね、情けは人のためにならず、これは本来はまあね、情けを人にかけると巡り巡って自分のためになるんですよと、だからどんどん人に情けをかけなさいという意味なんですね。よくね、人のためにならへんから情けなんてかけんでいいよとね、間違った解釈をまあされがちなわけですよ。で、このね落語の登場人物、その間違った方の解釈をしてしまい、この人に道を聞かれた時に、情けは人のためならずやーとか言うてね、全然違う場所を案内し、最終的にはバーンとね、張り倒しましたとか言うてるわけですよ。もうね、展開がむちゃくちゃでね、最高に面白かったでございます。で、鳥はね、桂高治さんですね。演目がネズミ。 この桂高一さん、お若いのですが、すでにいぶし銀の貫禄がございます。安心して聞くことができるんです。大笑いでございます。ただ、私、話を聞きつつ、まあ、公演終了後に、神田真紅さんに、どんな感じで、お声をおかけさせていただこうかなとかね、まあ、ちょっとね、わずかな時間ですが、まあ、ちょっとね、ドキドキとかね、したりして、集中力がね、飛んでしまったりしておりました。で、公演がね、無事に終わり、帰り際ですよ。会場の出口に、演者さんが並んでいるわけですよ。私、まあ、とりあえずね、落語家さんたちにね、挨拶をし、講談師のね、神田真紅さんを探します。そうです。講談師であり、このね、ポッドキャスターの神田真紅さんですよ。これはもうぜひ挨拶がしたいと探します。そうです。探します。うん。探すんです。シンクさん。もう帰ってますやん。そうなんです、シンクさん。ご予定があったのでしょうか。よりによって私の会いたいシンクさんだけがいらっしゃらないんですね。まあちょっとがっかりですが仕方ございません。鳥のね、桂高一さんの落語中に久しぶりに感じたあのドキドキ感、なんとも言えないこのときめき感、そっからまさかの会えないもどかしさ。シンクさん、私、恋の駆け引きにハマってまーす。で、まあね、この会が終わって、この後私、飲み会が入っておりましたので、そのまま地元、千葉の方へと戻ります。そして、たくさん飲み、たくさん食べ、喋り倒して盛り上がり、二次会に行こうということになります。この時、そうだ。そういえば、この近くに、ズトワラのリスナーさんに教えてもらったお店があると、そのお店に行こうということで、行きました。そこでお店のねオーナーさんとお写真を撮って教えてもらった方にね、やっと来れましたよと言ってね、 DM を送りましたね。えいやいや、この日はねもうほんとね、まずポッドキャストでね話題になった落語の演目片棒が聞けて、そしてファミコン名人への道かっこ笑いのパーソナリティのね神田真紅さんの講談が聞けて、そして、リスナーさんに紹介してもらったお店に行くということで、まあなんともね、このポッドキャストにね、ご縁のある一日やったなぁとね、感じることができる素敵な日でございました。そして気分よくお店で、宮崎地鶏の唐揚げ、マグロの餃子とね、もうね、お腹がはち切れるほど飲んで食べました。しかし、そう、私気づいてしまったんです。朝走った10キロ、結局全部チャラ。はい、今回はこの辺というところで、番組では皆様からのお便りをお待ちしております。ツイッターでハッシュタグズトワラ、ひらがなでズトワラとつけてつぶやいたら私喜んで見に行かせていただきます。メールの方は Gmail アカウントズトワラアットマーク Gmail.com、 ZUTOWR アットマーク Gmail.com の方までよろしくお願いいたします。またこのずっと笑っていたいねんの番組のノベリティが最近完成しました。詳細はですね、公式ホームページの方に載っておりますので、ぜひ一度チェックしてみてください。というわけで、最後までお聞きいただき皆さん大きいんです。そしてさよなら。